誰がイエス様を殺したのか、それが今日私たちが学ぶテーマです。私たち日本人もイエスが十字架で死なれたことを知っています。知っているのはしかしここまでです。このイエス・キリストの死と自分がどのように関連しているのかということを多くの人は知りません。この世界を変えたこの出来事について、実はあなたが知らなければならないことがあります。今から私たちはそのことをこの御言葉を通して学んでいくわけですけれども、今日私たちが特に見たいのはこの使徒の働きの2章のところです。どうぞ、新約聖書の使徒の働きの2章のところをお開きいただきたいと思います。イエス・キリストが十字架にかけられ、そして葬られ、3日後によみがえった後、イエス・キリストはこの地上にあってご自分が肉体を持ってよみがえられたことを人々の前で明らかにしました。そのイエス・キリストが天にお帰りになった後、地上に残された弟子たちが語ったメッセージ、それがこの使徒の2章のところに記されているわけです。彼らのメッセージを見ていきますと、彼らが語ったことは何か。こういうことです。イエスが一体誰だったのか。あのイエス・キリストは一体誰だったのか。何のためにこの世に来られたのか。そのことをイエスの弟子たちは語り続けていくわけです。2章の22節のところ、実際にメッセージは14節のところから始まるわけですが、今日我々はこの時間、2章の22節と23節のところを見たいわけですけれども、このメッセージを語ったのはペテロです。そしてペテロが言いたかったことは、あのイエス・キリストは誰なのか。あのイエス・キリストは誠、唯一の神だというのが彼のメッセージでした。私たちこのように多神教の国に生まれ育った者にとって、なかなか理解しがたいことかもしれません。しかし聖書が私たちに教えてくれていること、それは神は一人しかいらっしゃらないということです。本当の神はただ一人だというんです。それ以外のものは人間が作り出したものに過ぎません。唯一誠の神、それは全てのものを作りなり全てのものを治めてらっしゃる、そんな神です。ペテロが言いたかったのは、まさにイエス・キリストはその神なんだと。唯一誠の全てをお作りになった神なんだということを語ろうとするわけです。イエスは誠の神だって。実はこのことっていうのは、イエス様ご自身が明らかにしてこられたことです。イエス様はそのことを人々の前で明らかにしてこられた。イエス様はご自分が誰であるかっていうのを人々の前に隠しておられたんじゃないんです。イエス様はそのことを明らかにしてこられました。覚えてらっしゃいます？イエス様がゲッセマネの園で捕らえられて、そして大祭司カヤパのところに連れてこられました。大祭司カヤパがイエスに質問するんです。あなたは本べき方の子、キリストですか？って。この本べき方の子っていうのは、ユダヤ人は神に対してこのような表現をしたんです。つまりカヤパが聞いていることは、イエスに、あなたは神かと言ったんです。しかも、あなたはキリストですか、つまり救い主なのかっていうことをカヤパはイエスに問いかけたわけです。その時にイエス様が何とおっしゃったかというと、イエスは彼に、私はそれですとおっしゃったんです。はっきりしてますでしょ？イエス様ははっきりとご自分がその神なんだと、ご自分が救い主なんだということを明らかにされた。今のはマルコの福音書の14章の61節のところが出てくる話です。マルコの14章の61のところから。もう一箇所一緒に見たいところがあるんですが、それはヨハネの福音書の10章なんです。10章の23節のところからなんですが、できれば聞いててください。いいです。身を清めの祭りの時でした。身を清めの祭りの時、エルサレムは冬でした。その時にイエス様は神殿にいたんです。 そうするとイエス様の周りにユダヤ人たちがやってきて、こんなことをイエス様に問いかけるんです。もしあなたがキリストならはっきりそう言ってくださいって。イエス様がお答えになったのはこうでした。私は話しました。しかしあなた方は信じないのですって。イエス様は繰り返し人々の前でご自分が誰かを明らかにした。でも信じたくない人は信じないんです。何を聞いても、何回聞いても。で、面白いことがこの後続くんです。そういうやりとりがあった後、このユダヤ人たちは、このイエスに対して何をしたかっていうとね、石を取り上げてイエスを石打ちで殺そうとするんです。で、それに対してイエス様がなぜそんなことをするのかって問いかけたときに彼らが言ったこと、非常に興味深いことを彼らが言うんです。こう言うんです。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。ヨハネの10章の33節のところに出てきます。そうしますとね、皆さんね。この話が明らかにしてくれることは、そこにいたユダヤ人たち、イエス・キリストと会話をしていたこのユダヤ人たちは、イエス様の主張が分かったわけでしょ？イエス様が何を言ってるか分かったわけでしょ？だからあなたは冒涜してるって言ったんです。なぜならイエス・キリストはご自分が神だと主張してた。それを聞き、それが理解できたゆえに、彼らはイエスに対して、神を冒涜する者は処刑に値すると言ったわけです。多くの人々はイエスが神でないって言います。しかし聖書を見たら、イエス・キリストご自身は明確にご自分が神であるということをお話になってこられたんです。イエス様のメッセージが、このユダヤ人たち、しかもイエスを憎んでいた彼らのところに明確に伝わったんです。そして彼らの言葉が、皮肉にもイエスの神性を明らかにしてくれてんです。彼らはイエスのメッセージを聞き理解したんです。イエス様は彼らにご自分が誠の神であるということを明らかにしたんです。またイエス様の行動というものを少し考えてみましょう。イエス様はご自分が神だとおっしゃっただけじゃないんです。イエス様は人々から礼拝をお受けになっていらっしゃる。我々多神教に生まれた人間なんてね、何を崇拝しても別に問題がない。ところが、このユダヤ人たちはそうじゃなかったことを皆さんご存知でしょ？というのは神様は彼らに対して命令を与えたんです。立法です。どんな立法だったか。それは偶像を作っちゃいけないって言うんです。神は一人だから、それ以外のものを神としてはならないって言うんです。それだけじゃない。それらを拝んではならないというふうに、神様が命じてらっしゃることを彼らはよく知ってました。それでいながら彼らはイエス・キリストに対してどんなことをしたかっていうと、彼らはイエス・キリストを崇拝するんです。ちょうどイエス様が復活されて、その蘇ったという知らせを弟子たちのところに持っていこうとした女性たちにイエス様お会いになるんです。で、その際に彼女たちに、現れたイエス様のもとに何を彼らがしたかというと、イエス様のところに近寄って、イエス様の御足を抱いてイエスを拝んだと、マタイの28章の9節の御言葉が教えています。マタイの28章の9節で。偶像礼拝が罪だということを知っているユダヤ人は、誰かが自らの自分を崇拝しようとするならば、当然我々はやめさせるべきです。しかし、イエス・キリストは彼らのその崇拝をお受けになるんです。また、イエス・キリストの11名の弟子たち。彼らは指示されたガリラヤの山に出て行きました。そしてそこでイエス様にお会いするわけですが、その時に彼らが何をしたかっていうと、同じマタイの28章の17節が教えていることは、彼らはそこでイエスを礼拝しているんです。マタイの28章の17節のところで。ですから不思議なことが起こったんです。人々はイエスを礼拝し、イエスはそれをお受けになったんです。彼ら偶像崇拝をしたんでしょうか？ 違いますでしょ。このようにイエス様はご自分の言葉を持ってご自分が神だということを明らかにされたし、礼拝を受けるということを通してこのような行為を持ってご自分が神なんだということを人々の前で明らかにされたんです。でそれだけじゃないんです。今22節の御言葉、使徒の働きの2章に戻っていただいて、その御言葉を見ていただきたいんです。こんなふうに書いてます。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。ここでペテロが言いたいことは、イエス様が神だっていうこと。ね、それは、父なる神様ご自身が証明されてるって。父なる神もイエスが誠の神であり救い主なんだということを証明してるんだと。そのようにペテロはここで教えたわけです。まず見ていただきますとね、ペテロはイスラエルの人々に対してイエス・キリストが行ったいろんな奇跡、実はその奇跡は神がイエスを通して成したものだって教えてますでしょ。神がナザレ人イエスによってこれらを行われたって言うんです。そんな風に書いてますでしょ。ですからまずペテロが言ってることっていうのは、イエス様が行った奇跡の御業っていうのは父なる神がイエスを通して成した技なんだと言ってるんです。ここで三つの言葉が出てきます。三つの名詞がここで使われてるんですけれども、力ある技、不思議な技、証の奇跡って。これみんな奇跡の話をしてるんです。力ある技って言ったときに、この奇跡っていうのは、自然では起こり得ないことであった。超自然的なことであったって言ってるんです。不思議な技っていうのは、そのような奇跡を見た人々の間には非常な驚きと恐れが生じたって言うんです。そして証の奇跡、証、つまりそういった奇跡には目的があったんです。人々がそれを見て考えるように神様はそういった奇跡をイエスを通してなされたんです。ですからまず最初にこのことについてもう少し学んでいく前に頭に入れておきたいことっていうのは、まずペテロが言いたいことは、イエス様を通して神が奇跡を行われたということは、父なる神はイエスと共に働いていたわけです。いいですね。そういうことでしょ。神がイエス・キリストの語っていること、イエス・キリストの成していることに反対しているなら、どうして神がイエス様と共に働きます？イエス様の主張しておられたこと、イエス様の成しておられたことをご存知の父なる神がそれを見て喜んでらっしゃったからです。だから父なる神はイエス・キリストを通して働かれたんです。奇跡の御業を成したんです。このような奇跡がなされたっていうこと、父なる神がイエスを通して働かれたっていうことは、父がイエスを喜んでらっしゃったことを明らかにしているんです。で、もう一度この22節見ていただきますとね、こういった奇跡には目的があるんだって今お話ししました。日本語ではこれは、二つの文章がここに書かれています。でも実はこれは一つです。こういった様々な奇跡というものは、これらのことによって神様はあることをなさろうとしたって言うんです。奇跡の目的、それは、この方の、つまりイエス・キリストの証をするために神はイエスを通して奇跡を成したんだ。それがペテロがここで言ってることですよね。しかもね、この証をされたっていう言葉、この動詞は示すとか表すとか明言するとか 証明するとか、はっきりと示す。そういった意味を持った言葉ですから。つまり、イエス、ペテロがここで言っていることは、父なる神がイエス・キリストを通していろんな奇跡をなされたのは、イエスが主張してきたことが真実であることを神ご自身が証明した。イエス・キリストは誠に唯一誠の神なんだ。唯一の救い主なんだっていうことが、父なる神様のなされた奇跡を通して、神が教えたかったことだって言ってんです。それがメッセージだったんです。それがこの奇跡の目的だったんです。ですからイエス様の奇跡っていうのは、イエスが誰であるかを明らかにするために神がなされた見業であったんです。ですからね、ちょっと皆さんに思い出していただきたいんですけど、ヨハネの福音書の一章のところにナタナエルっていう人物が出てきます。ね、ピリポがこのナタナエルをイエス様のもとに連れていくわけです。ヨハネの一章の47節にイエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。そしてナタナエルがイエス様にお会いするんです。どうして私をご存知なのですか？そのように問いかけたときにイエス様は、私はピリポがあなたを呼ぶ前に、誘う前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たんだって。人間にはできないことをイエス様なさったんです。もうすでに、このピリポがナタナエルをイエスのもとに連れてくる前からイエス様はナタナエルが何をしているか知ってたんです。その話をしたときにナタナエルは驚いたでしょう。そして彼は49節にこう言うんです。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。その奇跡の見業を見たときに、彼の心は開かれたんです。同じように3章を見てください、ヨハネの。ニコデモという一人の人の話です。ユダヤ人の指導者ニコデモ。彼はイエス様の様々な見業、教え、そういったことを直接見たのか、間接に見て聞いてきたのか。それは定かではありませんけれども、しかしこの箇所を見てみますと、2節にこうあります。この人がよりイエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。なぜ知ってるか。神が共におられなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。つまりイエス様のなしておられるその奇跡の見業を見たときに、ニコデモは気づいたんです。神が共におられる。そういった目的があったんです。つまり、こういう奇跡を通して、神は、人々が、このイエス・キリストこそが、神なんだということを明らかに示そうとされたわけです。そして、ある人々はそれを見て、この神を信じ受け入れていきます。しかし、ある者は、それをたとえ見ても、受け入れようとしない。もう一度、使徒の22章に戻ってみてください。ここで彼らは何をしたのか。ここで彼らがしたことは、23節。あなた方は神の定めた計画と神の良しによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。彼らがそのような神様の、イエス様のなされる素晴らしい御業を見てきた。イエス様の教えを聞いてきた。もし心を開いているならば彼らは真理へと導かれたでしょう。しかし彼らがしたことは何だったかっていうと、この神を彼らは十字架にかけて殺したんです。悲しい選択です。恐ろしい選択です。人となられた誠の神、救い主、キリストを殺すことを彼らは選択したんですから。 彼らはイエスの話を聞き、また奇跡を見て驚嘆しました。そしてそのイエスを信じたいとさえ彼らは思いました。しかし自分の期待を裏切られると、彼らは失望し始めるんです。そして自分の罪が指摘され、責められ始めると怒りを覚えるんです。そしてその怒りが憎しみへと変わっていくんです。その結果、彼らは理由を見つけて、このイエス・キリストを殺そうと考え始めるんです。問題はいつも同じです。人間は神様に対していつまで経っても心が固くななんです。いつまで経っても神を信じたいと思わないんです。神の前にひざまずいて謙虚に従うことなどしたくないんです。我々は自分の思い通りに生きていきたい。だからこの神を信じ受け入れないんです。で、皆さん、神様がご自身を隠して我々が信じられないようにしておられるんではないんです。神様が私たちに対して間違っても我々が信じないようにご自身を隠していらっしゃる。そうじゃないんです。神は私たちがこの救いに至るようにと救いを示してくださっている。しかし問題は私たち人間なんです。なぜ人が救われないのかって。それは信じたくないから信じない。救われたくないから救われないんです。そこに問題があるんです。もし私たちがこの方を受け入れようとするなら、我々はその方のところに行くでしょう。我々が行かないのは、その方を信じ受け入れたくないからです。ペテロのメッセージを聞いたときに、ペテロが、人々が何をしたのかって。これだけイエス様の話を聞き、これだけイエス様の奇跡を見てに来たにもかかわらず、彼らがしたことは、イエスを信じないだけじゃない。イエスを殺そうとしたんです。彼らはイエスを憎み、罪を愛したんです。ちょうどイエス様がヨハネの3章のところで、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからであるって。3章の19節でおっしゃったように、人々は自分の罪を愛するんです。自分の好きなように生きていきたいんです。それが楽しいから。邪魔されたくない。そうやって我々は罪の中を歩み続けることを選択するんです。そのためであれば、誰であっても邪魔者は覗いていこうとするんです。彼らもこの邪魔者であるイエス・キリストを何とか覗こう、彼を殺そうとしたわけです。ですから、この世に来られた真の誠の神様に対して人がしたことは何かというと、彼を十字架で殺すことであったんです。そのことをペテロは言うんですけども、もうちょっと見てくださいね、23節。誰がこのイエスを十字架につけるという大きな罪の責任者なのか。誰にこの責任があるのか。見てくださいます。面白いことをペテロは言うんです。不法な者の手によって十字架につけて殺しました。こんなふうに言ってます。十字架につけて殺したって。しかも不法な者の手によって。この不法な者、言語ではこれ複数であります。不法な者たちの手によってと。で、欄外のところにもありますように、これは律法のない者とか外国人異教徒を指すわけです。ですからローマの人々、ローマ兵たちによってということです。でも面白いこと出てきましたでしょ？不法な者の手によって十字架にかけて殺した。でも誰がそういうことをしたのかって。あなた方はって言ってるんです。だからちゃんとペテロは知ってるんです。直接手を下したのは確かにローマ兵だったけれども、その背後にいて全てを、そのコントロールしてたのはユダヤ人たちだって。イエスの処刑を要求したのはユダヤ人であり、 これはすべてはその指導者たちによって図られたことでした。ペテロはそのことを知ってるんです。あなた方はローマ兵によってイエスを殺したって。ところがね、皆さんね、ペテロはこの23節のところで、実際にイエスを殺したのはあなたたちだってこう言ってるわけでしょ。そして36節見てくださいです。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や使徒もキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ここでもあなた方って出てきてるじゃないですか。非常に不特定多数を指しているわけです。面白いと思いません？ペテロはここまでいきさつを知ってるわけです。そこにいたわけですもん。裁判の場にも。ですからここでペテロがもし、ね、あの大祭司が、あの祭司長が、そして群衆の中でも実際あそこにいてイエスを十字架にかけて殺せと叫んでた人たち、その人たちだけに罪の責任があるとしたら、その人たちだけを責めたはずです。あなたたちがローマ兵を使って殺させたんでしょって。ところがペテロはそうやってないんです。ペテロはあなた方って言ってるんです。しかもね、この41節の御言葉を見ていきますと、少なくともそこに何人いました？ 3000 人以上いるんですよ。だってその日、信じた人々の数が3000人だと書いてるんです。この3000人がみんなイエスを十字架につけろって叫んだわけじゃなかったでしょう。そうしますとね、ペテロはその経緯を知ってました。その上でペテロが言ったことは、あなた方が、その責任者なんです。あなた方にこのイエス・キリストの十字架の責任があるんだということを言ったわけです。実際にその責任を持っていた当事者だけでなく、すべての人々の責任としていたわけは一体なぜだったのか。今そのことを我々しっかり考えなきゃいけないんです。なんでペテロはある特定の人だけに言わなかったのか。それを我々がしっかり理解するために、もう一回復習しますよ。今までの我々見てきたこういうことです。イエスの主張はご自身が誠の神、キリストであるって。すなわち、人の罪を許すためにこの世に来られた救い主である。そういうふうにイエス様は主張なさった。そして神様は、父なる神は、その主張が真実であることをイエスを通してなされる奇跡をもって明らかにされた。でそれを聞いていた人々が、イエスを十字架に追いやっていくわけですけれども、じゃあそういった人々はどういう人々だったのか。そういった人々はまず、この主張に対して、イエスは神であること、キリストであることを否定した人々でしょ？否定するだけじゃなかった。彼を信じ、受け入れることをしなかった人々でしょ？また彼の備えてくださった罪の許しを拒んだ人々でしょ。そして彼らは何をしたか。信じるんじゃない。救いを受け入れるんじゃない。かえってイエス・キリストの成したその素晴らしい奇跡の御業を見たときに、彼らは、それはサタンが成しているんだと言って、イエスを非難するわけでしょ。彼らが言ったことは、そのように、父なる神がイエスを通して御業を成してらっしゃるにもかかわらず、イエスのやってることは神様に対する冒涜だって言ったんでしょ。これが実際にイエス様を十字架にかけた人々の特徴でした。でペテロがここでそのある特定の人たちだけにその責任を押し付けていなかったのはなぜかっていうとね、実はね、このイエス・キリストを十字架に追いやった人々、それはどの時代にもどこにでもいるからです。というのはね、皆さんね、イエス様がメッセージをお語りになったときに、イエス様は常に行動だけではなくて心を指摘されたでしょ。 あなた方は寛容してはならないというのを知ってるって。でも私は言いますと。心の中で情欲を抱いて女性を見るならもうすでにあなたは寛容を犯してるんだって。何をイエス様言ってます？実際の行動を犯していなくても、心でそのような思いを持ったら同罪だって言ったわけです。つまり確かにそこにたくさんの人たちがいたし、その人たちはひょっとしたらイエス様の十字架とは無関係だったかもしれない。しかしイエス様が、このペテロが、イエス様の話をするときにペテロが言ってることっていうのは、確かに実際そこで釘を打たなかったかもしれない。しかし、もしあなたの心が、この示されたイエス・キリストに対してそれを信じ受け入れようとしない。このイエス様が備えてくださった救いを受け入れようとしない。このイエス様のその御業に対してノーと言い続けてるんだったら、彼らと、直接に手を下した彼らと、同罪でしょって。心が同じじゃないって。こんなふうにこの3章の、使徒の働きの3章の13節で、ペテロが言っています。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。その後、あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。ペテロがここで強調していることは、裁判官までが正しいと言ったのに、あなたたちがしたことは何か、このイエスを拒んだっていうんです。人となって来てくださったこの神様を拒んだっていうんです。この清い正しい方を拒んだっていうんです。我々に救いを、命を与えてくださる方を拒んで彼を殺したというんです。ですからこの神様を拒んでいる人は神の前には全く同じ罪を犯しているんです。イエス・キリストを真の神であると信じないで拒み続けている人、イエスが与えてくださる罪の許しを拒み続けている人、その人がイエスを十字架にかけて殺したんだって。そしてこれって我々みんなを指しません？だってみんな生まれながらに、あなたも生まれながらに、この救い主に対して、この神に対してノーって言ってきたんですもん。ある時までイエス様を信じるというまで。そうすると私たちは同じ罪を犯していたんです。誰が一体イエス様を十字架につけたのか。このようにイエス・キリストを否定する、拒み続ける、信じない人々です。もっとはっきり言うと、あなたや私だったんです。あなたがイエス様を十字架にかけたんです。そのことをペテロは私たちに明らかに教えようとするんです。誰に責任があるのかって。あの当事者だけじゃないって。ローマ兵だけじゃないって。ローマ兵を操った彼らだけじゃないって。実は我々みんなに責任があるって。あなたに責任があるということを言いたかったんです。だってあなたの心の中に同じ罪があるから。ここにいらっしゃる皆さんの中で、まだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方。あなたが気づかなきゃいけないのは、あなたがイエス・キリストを十字架に追いやったんです。あなたがイエス・キリストを十字架につけたんです。なぜならあなたはイエス・キリストが神だと主張しているのにあなたはそれを否定するんです。イエス・キリストがあなたの罪を許すって言っているのにあなたはそれを否定するんです。あなたはイエス様を愛してらっしゃらない。あなたが愛しているのはイエス以外のものです。あなたの罪であったり、あなた自身であったり、それはあなたがイエスを憎んでいることです。私は憎んでませんって。でも愛していないんです。ちょうど今見てきたように、イエスを十字架に追いやった人々、その中にあなたがいるんです。神はあなたのその罪に対して責任を問われます。あなたのその間違っている選択に対して責任を問われます。罪を犯せば必ずそこには 生産が待っています。永遠の裁きです。永遠の地獄が約束されています。なぜなら、この神をあなたは十字架に貼り付けにしたんですから。でもね、皆さん、もう一度使徒の働きの2章に戻っていただいて、23節、ペテロはこんなことを教えてくれるんです。人間のした選択というのはあまりにも愚かだったって。あなたを愛して、あなたを救うために来てくださった救い主、その方をあなたは十字架に貼り付けにしたって。でも実は、そのようなあなたを神は許そうとしてくださってるんだって。しかも、この十字架という行為、これは神様のご計画なんだったと、ご計画だったんだということを言うんです。23節にこうあります。神の定めた計画と神の良しとによって引き渡されたこの方をって。この引き渡されたっていうのは敵に引き渡すって意味なんです、これ。確かにイエス様は、イスカリオテのユダによって裏切られて、そして敵の手に渡され十字架につけられました。確かにそういうことが起こりました。でもその出来事っていうのは、イエス様が予期していなかったのかどうかです。イエス様はいやいや連れて行かれたのか、いやいや十字架につけられていったのか。皆さんご存知ね、そうじゃなかったですよね。イエス様はご自分から進んで十字架にかかっていったんです。なぜかっていうと、この御言葉が教えてくれるように、イエス・キリストが十字架で死ぬということは、いいです?これは神様の計画だったんです。神の定めた計画と神の予知って言ってます。神様の定めた計画。この計画という言葉は神様の御心であったり、目的であったり、そういう意味です。これ。つまりここでペテロが言ってるのは、神様の御心によってこのことが決定されたんだ。神はご自身のご計画に沿ってイエスを十字架につけようとお決めになっておられたって言うんです。確かに人間はそのような選択をしたんです。でもその背後に、そのすべてのことを支配していらっしゃる神がいらっしゃって、その神がこのようなことを計画されたんです。ですからここに、神様の予知によってと書いてあるんです。予知。神というお方は、将来に起こるすべての出来事、またそのすべての過程も、全部ご存知だって言うんです。過去においても、現在においても、未来においても、そのすべてのことを神様ご存知だって言うんです。ね、それが予知です。全部知ってるって言うんです。ですから、この神の予知って言ったときに、ペテロが教えたかったことっていうのはね、今私たちの頭の中で、このことをしっかり理解しようとするときに、難しいなって思いが出てくる。そのことをペテロはちゃんと進めようとしてるんです。こういうことなんです。神様というお方は全ての主権者です。でしょ?誰からも指図される必要がない。誰からも指図されない。神様はご自身のお考えに基づいて全てのことを完璧になさる方です。全ての出来事を予定し、その全てのことを支配していらっしゃる方です。ですからその神がおっしゃるのは、私は全ての人々の罪を許すために、あのイエスを十字架に貼り付けにした、その罪を許すために、全ての罪を許すために私は救い主を送り、その救い主を全ての人々の身代わりに十字架で殺すって。そのように神様はお決めになったんです。ね、ところがこの予知っていうのは、そのように神様が全てのことをご存知で、全てのご計画を神様が前もってお立てになったというだけではなくて、そこには、同時に人間の選択の責任というものもあるんです。その話を今我々してきたんです。人間は毎日の生活において選択しなきゃいけないんです。この人々は神様の示されるそのことに対して間違った選択をしたんです。ね、 というのは、予知というのは神様が一方的に働いて我々何もできないのか、そうじゃないんです。神はすべてのことを完璧になさいます。しかし同時に我々人間にも日々の生活において選択という責任があるんです。予知という言葉を我々が考えていくときに聖書が教えてくれるのはこういうことなんです。神は完璧にすべてのことをなさる。神はすべてのことをご存知であり。そして同時に我々人間に対してもあなたには選択の責任があるということ。道徳的な責任があるということを教えておられるんです。さて、この使徒の働きの4章の28節のところにこんなふうに記されています。あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行ったって。使徒の4章の28節のところで。ペテロがこんなことを語るわけですよ。行われたすべてのことっていうのはちゃんと神様がもうすでにお決めになってらっしゃったこと。しかし同時に人間サイドから物事を見たときに彼らが選択をしたんです。神のサイドから見たときに神様はすべてのことをお定めになってらっしゃったんです。ここまでしか我々説明できないんです。でもそのように御言葉が言ってるんです。彼らは自らの選択で大きな過ちを犯した。でも神様は全てのことを計画してらっしゃって、そして私たちのために救い主を送り、そして救いをイエス・キリストを通して与えようとしておられたんです。よく考えていただきたいことって、ね、皆さんね、この余地ということで、混乱するんじゃなくて、このことを考えてください。神様は、あなたに最も必要な救いを備えてくださった。あなたの罪深さも知ってます。あなたがどんなことをしてきたか全部知ってます。その上で神様はあなたのために救いを備えてくださった。じゃあその救いに対してあなたがどうするかという責任があるということです。いつ？あなたには責任があるんです。どんな選択をするかっていう。でもすでに我々が見てきたように、人々はイエスを拒むという選択をしたんです。そのような間違った選択をしてはならないんだと、そのことをペテロは言うわけです。イエス様は命を奪われたんではなかったです。イエス様はご自分から命を捨てられたんです。それは罪のないご自身の命と引き換えにあなたの罪を許すためです。罪の全くない完全に清いお方、人となられた神様があなたの罪の身代わりとなって、あなたが受けるべき罪の裁きを受けてくださった。そのために彼はこの世に来てくださったんです。今日のまとめです。神様は罪人を救おうとお決めになったんです。なぜかわかりません。なんで神がこんな罪深い私たちをこうして憐れみ、我々のために救いを備えようとしてくださったのかわかりません。ただわかっていることは、神が罪人を救おうとお決めになった。そして、神は救い主を送ってくださったんです。もうすでに。そして神は救い主を罪人の代わりに裁かれたんです。イエス・キリストはあなたの身代わりとなって十字架であなたの受けるべき裁きを代わりに受けてくださった。神は罪人のために救いを備えられました。神はあなたのために救いを備えてくださった。そして神は信じる者に罪の許しを与えてくださるんです。神様はあなたの罪を完全に許してくださる。そこで最後にあなたに質問です。なぜあなたはこの神様に今も逆らい続けようとするのかです。イエス様を十字架にかけて殺したあなたに対して、神はここまで愛してくださっているんです。なぜこの救いを拒むのかです。ペテロが語ったメッセージ。この世に来られたイエスは、誠の神であり、 唯一の救い主だって。この方によってのみ我々の罪は許されるんだって。そしてこの方を十字架に貼り付けにしたのは、誰でもない、あなたなんだって。その証拠に、あなたはこの方を拒み続けてるからって。どうぞその罪を悔い改めて、救い主を受け入れてください。イエス・キリストを受け入れてください。その時に、この約束はあなたのものになります。あなたの罪は許されます。そのために、救い主は来て、死んでくださったんですから。父なる神様、この時間を、神様あなたに感謝します。どうぞここにいらっしゃる愛する皆さん一人一人が、頭であなたを知ってる、そんな救いの伴わない信仰を持つことがありませんように、ここにいらっしゃるすべての皆さんが心からあなたを受け入れて、この救いをご自分のものとしていらっしゃるように、神様そのことを願ってやみません。あなたはそれぞれの心をご存知ですから、神様願わくば、一人一人の心にあなたが働いてくださって、誰一人としてこの救いから漏れることがないように、そしてどうぞそれぞれの心に働いてくださって、神が拒んでんではなく、一人一人が拒んでるんだということ、どうぞ悟らせてください。私たちの罪に対して神様はこれまでとおっしゃる日が来ます。その時に私たちがどれほど神様の前に救いを求めても、私たちは救いが与えられないことを知っています。生きている間に、救いのチャンスがある間に、私たちはこの救いをご自分のものとすることが必要であることを知っています。だから神様、遅くなる前に、ここにいらっしゃるすべての皆さんが、あなたを信じてこの救いに預かることができますように。私たちの心に働いてくださり、我々の心に神様が真理を教えてくださり、罪を示してくださり、悔い改めを与えてくださったように、どうぞお一人お一人のうちにも同じようにあなたが働いてくださって、今日が救いの日となりますように、そのことを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。